西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に寒いですね。日本全国あちこちで雪の被害が出ているようですが、ここ西宮でもね、今日夕方にはちらほら雪が舞っていました。北部の方ではもっともしかしたら降ってるのかななんて思うんですが、本当に寒い寒いと言いながら、もうね、2月でございますから、立春過ぎたらもう春もうそこまでっていう感じかなと思いつつの今日この頃ですが、なんでこの時期が寒いんかななんて思いながら、はい、今日もお届けしていきたいと思います。西宮再発見、第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに資料館の見方、楽しみ方、いろいろ教えていただいています。そして今日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えしました。中谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマは西宮の宿場町、西宮塾と生瀬塾ということなんですが、宿場町って西宮には2つ、
はい、
なんですか。
そうですね、うん、一応幕府が設置したと呼ばれている、まあ、宿場町が西宮宿と生瀬塾の2基ということになります。
なるほど。じゃあまずはですね、その宿場町っていうのはどういうふうにできていったかっていうところから教えていただきたいんですが、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、宿場町は多分皆さんお聞きになったことあるかなと思うんですけれども、うん、まあ、それが一番最初にまあできた、まあ、江戸時代の最初の頃のお話から少しさせていただきたいなと思います、
はい、
まず、まあ、江戸を開くのに、まあ、徳川家康が江戸に入って、その後、まあ、大体260年ぐらい江戸時代という時代続いていきますけれども、うん、
はい、
まずあの家康がやったのが街道の整備ということをしていきます。
へー、あ、そうなんですか。
はい、うん、で、やっぱり陸上交通網を整備していくっていうことが、まあ、大切だと思ったから最初に手を入れていくわけなんですけど、うん、まず何をしたかと言いますと、江戸時代に五街道と呼ばれる大きな街道が5本あるんですけども、
はい、
それを整備していきます。
まず江戸の五街道から手をつけたわけね、はいはい、整備の、はい、
でそれは江戸を中心にこう放射線状に広がっていく街道なんですけれども、それをまず東北の方に行く街道もあれば、うん、西の方に行く街道もあれば、
はい、
海側を通ったりも山側を通ったりする街道もあったりするんですけども、まあ、そういったところの街道を作っていくっていうことをやっています。で、まあ、なぜ、まあ、この街道を作ったかというところなんですけども、
ね、
まあ、簡単に言いますと、まあ、何もなかった江戸に荷物を届けたりする道を作ったという形になります。
なるほど、はい、荷物を運ぶための道、
はい、そうですね。
うん、
やはりその家康が入る前の江戸っていうのは何もなかった状態なので、やっぱりそこにこうやっぱり江戸を中心にこれからやっていくぞというタイミングではやはり何もないところだと困ってるので、全国からこう物資だったり人が行き来できるような道を作るっていうのをまず一番最初に始めたということになります。
でその街道を、まあ、整備していったということなんですが、
はい、
具体的にどんなふうに整備していったんですか。
はい、具体的にはですね、まず、宿場町を設置するということをします、
うん、
でその宿場町っていうのは何かと言いますと、その人が、まあ、行き来するのって、まあ、今は電車を乗ったりとか車に乗ったりすることで簡単に行き来することができますけれども、当時の人々は基本的には歩きで移動していきますので、うん、そういった人たちが泊まったり休憩したりする場所っていうのがどうしても必要になりますので、まあ、そういった施設をこう集めたのがこう宿場町と呼ばれる施設になるので、まずその宿場町っていうのを街道沿いにこう点々と作っていくっていうのをまずします、
はい、
で、さらにやはり先ほどお伝えしたみたいに荷物を運んだりしますので、うん、それを誰が運ぶのかっていうと、やはり基本的には人と馬が荷物を運ぶということになります。
なるほど、はいはい、
なので、まあ、その、人とか馬とかにを宿場町に配置しておくっていうこともやっていきます。
おお、なるほど、
はいはい、やっぱり宿場町間をこう荷物を輸送するのに人がいなく、うん、買ったり馬がいないと誰が運ぶねんってなってくるの
ですよ、ね、多分リレー形式でこう運んでいくんでしょうね。
はい、うん、なのでまずはそこを最初にやっていくということと、あとはまあそういったその馬とか人っていうのは役割をまあ負担することになっていきますので、だいぶ大変な仕事になるので、逆にまあその仕事に携わってくれる代わりに、そこに住んでいる人のまあ土地代とかっていうのをまあ免除したりってするようなこともやっていきます。
ほー、
まあ、あの役を負担してくれるんだったら、うん、まあ、土地代はちょっと面倒しますよっていうような形で、まあ、そういった形で、うん、あのいろいろ、まあ、補助もしながら、うん、あの役割も与えつつ業務をやってもらうっていうような形で、うん、幕府はこういろいろ施策をやっていきます。
なるほど、そうやって人と馬を集めたわけですね。
そうですね、
で、はい、宿場を作った、
はい、
ほー、
形になります。
じゃあやっぱりこの宿場町っていうのもどんどんにぎわっていったってことになるわけですか。
そうですね、やはりそのまあ道ができたことで、うん、あのまあ今までもそれはもちろん道っていうものはあったとは思うんですけれども、あの江戸に行きやすくなったり、あのしますので、うん、あのたくさんの荷物もそうだし人も行き来するようになっていきます。
そんなみんな用事あったんですか江戸に、うん、
そうですね、まあ、江戸だけではないと思うんですけども、
その間のね、なんか宿場から宿場へみたいな、はい、でも結構な人のじゃあ往来があったということですか。
そうですね、やはりあの街道自体も五街道もすごく大きな大きくて長いあの街道になりますので、うん、あの江戸に向かう途中にこうあのいろんなところに寄ったりするような道っていうのも、うん、その派生であの道もできてくるようになってくるので、
はい、
今まではこう近場でしか行き来してなかったところが、うん、まあ、行動範囲が広がるような形になるということなイメージになります。
なるほどね。はい、どんな人がね、はい、普通の人もうろちょろしてたんですか。
そうですね、あの、まあ、江戸時代はあの身分がどうしてもあるんですけども、うん、まあ、身分の高い人もそうだし、うん、あの低い人もあのいろんな人が結構行き来するようになるっていうのが江戸時代のあの街道ができたことの特徴になってます。
いろいろ賑わってたんですね。
そうですね、うん、あの具体的にまあ身分の高い人っていうのは、うん、まあ、一つ思いつくのが、まあ、大名とかっていうクラスの人たちになりますね。
参勤交代。
あ、そうですね。
ねえ、はい、大変よねあれは。
そうですね。あのもう皆さんご存知かと思うんですけども、はい、あの参勤交代と呼ばれる江戸と自分の住んでる国元をこう往復するっていうのをやるんですけれども、うん、まあ、それをこう幕府から負担させられるわけなんですが、まあ、そのために、まあ、道がないと江戸までたどり着けないので、まあ、そういった大名家の、まあ、お殿様だけではなくって、うん、そこについている家臣の人たちとかも一緒に、まあ、荷物を運んだりもしないといけないので、うん、あの何百人とか多いところだと何千人っていう単位で移動していきます。
すっごいお金かかりますよね。
そうです
、まあ、でも幕府はそれが、ね、一つの目的だったんでしょ。
そうですね、
お金使わせないと、はい、みたいな
そういうことになります。
は
あ、だいぶ時間と、まあ、日数と、うん、あと人でもお金もかけて、うん、あの江戸と国元を往復するってことを、まあ、大名の人たちはたくさんしてたということになります。
大変だったんでしょうね。
そうですね、
大名以外にはどんな人が通ってたんですかね。
はい、他にはあとは奥家さんとかですね。
あ、はい、あ
の天皇のそばでお仕えしている人たちとか。
やっぱりそういう偉い方たち。
そうですね、うん、やはりあの幕府は江戸にあって天皇の人たちは朝廷とかは京都にありますので、やはりまあ呼ばれたらこう江戸に行くし、逆にまあ江戸にいる人もまああの京都に行ったりもするので、
うん、
まあ、そのために街道が必要だったということと、
はい、
あとまあ大きいお寺の関係者とかの方々も移動したりしていて、
うん、
それはその例えば将軍がお代替わりをした時
はい、
にあのおめでとうございますっていうのをこう江戸に言いに行くっていうのがあるんですけど、
わざわざ、
はい、
あ、そうなんですか、
う
ん、
そういった時にあのお寺の関係者の人も江戸に移動したりもします。
なかなか大変ですね。
そうですね。
ご挨拶しとかないと、また後々いろいろあるんだろうしね。
はい、そうですね、はい。そういったその人のつながりっていうのは結構大事になってきますので、うんうん、はい。こういった行事とかっていうのは、はい、すごく江戸時代の人大事にしてますので、多くの人が、はい。江戸に向かってたということになります。
はあ、そうなんですか。まあ、そういう偉い人たちももちろんですけど、いわゆる一般庶民はどうだったんですかね。
はい、はい、この人たちも移動するようになっていきます。はあ、江戸時代の終わりになるにつれて人が増えていくという形になっていくんですけど、例えばその今までは農業をしてていけなかった人たちも旅に出るようになって、うん、でまあ一人一人が、まあ、全員が行くというよりかは、こう、村で、こう、お金を募ったりして、うん、お金を貯めて、例えば、一年に、一生に一代、一度は、お伊勢参りに行きたいというような、ことも言われますが、はい、そういった形で、寺社参詣に行ったりとか、お伊勢参りとかで、人が行き来するようになっていきます。
ほー。じゃあやっぱりね、宿場から宿場へこう歩いて行って、はい、泊まってまた歩いて行ってって、はい、そういう旅だったんですね。
そうですね、もう、うん、なので旅に1回出るとしばらく、まあ、戻ってこれないという形になりますし、そうです
、ある意味なんかこう命がけ的なもうね、なんかところもあったんでしょうね。
やはり亡くなってる可能性もあるし、まあ、怪我だったり病気になる可能性もあるので、往来手形っていうのを持っていて、手元にちゃんと持っていて、はいはい、自分が亡くなった時にはこういうふうにしてほしいっていうふうなものを書いてたりもします。
まさに命がけですね。はい、まあ、それぐらいこうね、移動する、長距離を移動するっていうのは大変な時代だったわけですよね。
そうですね。
じゃあそういう人たちのためにこの宿場っていうのはものすごく重要な役割を果たしたってことですよね。
そうですね、やはり旅をする人たちにとっては泊まったり休憩したりする場所がないと困りますので、そういった意味では、はい、宿場町っていうのはすごく江戸時代においても重要だったし、まあ、そういうことを分かっていたからこそ、まあ、家康も最初に街道を整備したり宿場町を作ったりってことをやったのかなというふうには思います。
なるほどね。まあ、なんか有名な宿場町って日本でね、全国いろんなところがあるんでしょうけれども、あれですよね、東海道五十三次なんて、
はい、
あれはやっぱり宿場から宿場っていうのを。
はい。そうです。有名な東海道五十三次という、まあ、歌川広重の作品がありますけれども、うん、あれも宿場町の様子を描いたものになっているので、その当時の様子っていうのがすごくよくわかるものになっていて、荷物の継ぎ立ての様子だったり、うん、まあ、本陣に泊まった人たちの様子を描かれていたり、うん、あとは一般庶民も泊まったりするので、うん、宿屋さんので働いてる女性の方がこう旅人を捕まえてですね、こう首を絞める形でこっちに泊まってくれっていうような、うん、引っ張ったりするような絵も残っていまして、はい、実際にそういう場面があったから描かれたんだろうなと思うと、うん、すごく宿場町も賑やかな場所だったのかなと思って、はい、面白いですね。
現代に通じるところもありますよね。こっちに来てよみたいなね。
そうですね。やはりどこのたくさん の泊まる施設がありますので、うん、
はい、
そういった意味では、はあ、はい、面白いですね。
そういうことだったんですね。でも宿場町って どういうたくさんの施設ってどんな、例えば施設があったんですか。
はい、基本的には人と馬が荷物を運んだりしますので、そういった、宿場単位でこうリレー形式で継いでいくので、うん、それをこう差配したりする場所っていうのがありまして、それを問屋場という施設が必ずあります。
問屋場、
はい、
ほう。
でそこで、前の宿場町から届いた荷物を、うん、こう次の馬に付け替えて、うん、次の宿場町に運んでいくっていうようなことをやる施設になってます。
はい、
あとは、泊まったりするので、うん、身分の高い人たちが泊まれる本陣っていう施設があったり、うん、あとは身分の低い人たちが泊まるような旅籠屋とか吉賃宿っていった形の宿泊施設があったりします。
おー、それぞれなんか特徴があるんですか。その、じゃあ、本陣っていうのはもう立派なお家。
そうです、門構えがあって、 って、うん、上段の間と呼ばれるようなこうお殿様が泊まるような、はい、ちょっと一段高くなったスペースがあったりする施設が、まあ、本陣と呼ばれるもので、はい、逆に旅籠屋とか鬼鎮宿っていうのは、うん、まあ、旅籠屋は、まあ、基本的に料理が出てくるところなんですけど、
今の旅館と、
あ、そうですね、似てる形になります。はい、はい、でもキッチン宿は料理は出てこないので自炊する形になってまして、うん、まあ、キッチンと呼ばれる、まあ、燃料代ですね、木のお駄賃だけを支払って止めさせて、うん、場所だけをまあ借りるような
素泊まり、
あ、そうですねはい、はい、というような形の、まあ、宿泊施設っていうのがいろんなところがあったという形です。
それはじゃあもう皆さん旅をする方の懐具合でいろんな宿を選んだりとかっていうこともあったわけですか。はい、なるほどね。宿場町っていうのはその5つの街道沿いだけですか、あるのは。
いえ、もう五街道もそうだし、それ以外の街道にも日本全国に宿場町はたくさんありまして、うん、はい、でその中で西宮には西宮宿と生出宿があったという形になります。
ほう、これって少ないの多いのっていうところでちょっとね、なんか意見が分かれるところだと思うんですが、どうなんですかね。結構広い西宮なのに2つ、はい、
そうですね、はい、数としてはどう、うん、少ないかもしれないんですけれども、はい、大体まあ街道に宿場町ができる間隔っていうのがありますので、人が泊まったり宿泊、うんうん、あまりにも近すぎると必要なくなって、泊まられなくなったり利用されなくなってしまうので、大体距離があって一定間隔ぐらいでこう置いてあるっていうのが宿場町になるので、
は
い、
うんうん、なるほど、はい、じゃあその西宮宿と生出宿、まずは西宮の方からちょっと教えていただけますか。
はい、はい、西宮宿の特徴はまず一つ目としては、京都から西宮を抜けて九州の方に出ていく、まあ、西国街道と呼ばれる街道と、はい、あと大阪から西宮を通って九州につながる、まあ、中国街道という二つの街道が合流する地点っていうのが西宮宿のまず一つ目の特徴になります。
はい、
でもう一つの特徴が西宮神社さんの門前町っていうところが二つ目の特徴になります。
うん、じゃあ西宮宿っていうのはすごい重要な宿場町だったんですね。
そうですね、重要でかつ、うん、大きい宿場町だったというふうに言われています。
大きい、どれぐらい大きいですかね。
はい、一応ですね、江戸時代の天保14年という1843年の頃になりますけれども、はい、まあ、その頃に幕府がこう統計を取っていまして、うん、その書類を見てますと西宮宿の人口っていうのが8268人いたというふうな数字が出てます。
こんなに細かく当時調査ができてたんですか。
そうですね、まあ、本当か嘘なのかちょっとあれですけども、一応幕府の数字を信じますと8000人以上の人たちが西宮宿に住んでたということが分かっています。
は
い、
うん、
で家の数も1785軒あって、まあ、そのうち先ほどお伝えしたみたいな大名が泊まるような本陣っていうのが1軒あって、で、うん、庶民の人たちが泊まるような旅籠屋が64軒あったというふうな数字が出ています。
ちなみにその立派な本陣というのはどこにあったんですか。
今でいうところの倉掛町にあったというふうに言われています。
そうなんですか。へえ、どんな雰囲気やったんでしょうかね、宿場町って。結構ワイワイ賑やかだったんでしょうね。
そうですね、絵にも描かれてるのを見ていると、うん、はい、やはり人の行き来がすごくあったところなので、はあ、すごく賑わってた場所かなと思うんですけども、言葉でもちゃんと残ってまして、うん、西宮宿の場合は、まあ、両側柳にて並木きこねなしっていうふうに書かれていて、
うん、
両側にこう家が並んでいて、うん、並木はないってことなので、まあ、木とかが植わってないっていう状況だと思うんですけども、はあ、なのでもう家が密集している状態っていうのがまず書かれています。
はい、
あとは山とか坂がないということと、うん、あと山々が見渡せるというようなことも書かれてまして、まあ、今でも想像できるかなと思うんですけど、急な勾配がなかったり、北側には六甲山だったり山々があったりするので、まあ、江戸時代も同じ状況だったのかなというところが分かるということになってます。あとはまあ川には土の橋、土橋ですね、とか石橋がかかってるところがあったりとか、うん、あとは 宿場町から外れた街道のところには松並木があって15本植わっているというような記録も残ってます
そうなんですか。こういう細かい記録っていうのはずいぶんたくさん残ってるんですか今。
そうですね、場所によるんですけれども、うん、幕府が管轄した街道っていうのを一度統計で取る機会がありまして、はい、その部分それで当たったところは基本的にはこういった形で人口だったりお家の数だったりどういう雰囲気だったかっていうのが分かったりする記録が残ってます。
はあ、本陣があったということは大名の参勤交代の人たちも西宮宿を利用したんですか。
そうですね、一応西宮宿から西側に住んでるような人たちが江戸に行くために西宮宿を利用したっていうことが分かっていて、はい、大体年の平均でいうと、5、6件ぐらいですかね、はい、の利用があったことは資料から分かってます。
結構多い方なんですかねそれってね。
すごい大きい東海道とかに比べると数としては少なくなってくるんですけども、やはり先ほどお伝えしたみたいに一度の利用がこう何百人とか何千人とかっていう利用になってくると、5、6回だとしてもそれがすごく負担になっていて、いつも赤字だったと。
赤字なんですか。たっぷりいただくんではなく、
はい、費用はかかるのと、あといいねで泊まりますので、基本的にはあまり宿場町は全然潤ってないというような形ですね。
宿場町の人たちはどうやって生計を立ててたんですかね。
一応その宿場として役を負担するのと、あとは農業もやったり商業をやったりするとか基本なので、そういった形で掛け持ちみたいな形でやっていたのかなと思います。
でも西宮宿は西宮神社があるので、そこにお参りに来られる方とかが泊まったりとかっていうことで、はいはい、ちょっとこう小銭をいろいろと設けてってことはどうなんですかね
あったんじゃないかなとは思います、やはりその西宮神社さんという大きな名称がすぐそばにありますので、神社さん目当てに来られる方も多いかなと思いますので、大名家だけではなくって一般庶民の方もお参りに来られる方っていうのは非常に多かったのかなというふうに思います。
だから賑わってたんですね。
そうですね。
一方の生瀬宿、こちらはどうですか。賑わってましたか、こちらも。
はい、こちらも、まず特徴を挙げますと、はい、一つは、有馬街道沿いにあった宿場町ということになりまして、摂津と、あとはもう有馬の方に抜けていくような道の、間にあった宿場町が生瀬宿というところになります。
はい。
で、二つ目の特徴としては、生瀬宿に関係する資料っていうのは、少し、西宮宿と異なって残っていまして、生瀬の地域には上京寺というお寺がありますけれども、そこに残っている上京寺文書というところの中に、街道とか宿場町に関係する資料が残っているので、
はい、
そこから宿場町、西宮の、生瀬の宿場町っていうのはどういうところだったかっていうのを見ていくことはできます。というような方になってます。
どういうところだったんでしょう
上京寺文書を見ていくと、上京寺文書の中には11月の放送で当館の椿原の方から話があったかと思うんですが、
はい、
摂州有馬郡生瀬村馬借村絵図という資料がありまして、
はい、お話しいただきました、はい、
そちらの資料を、よくよく見ていくと、生瀬宿の様子っていうのがすごくよくわかるものになっているんですけども、
どんな家でね、はい、何してたって全部書いてあるんですよね。もうびっくりしますよね、リサーチ力に。
そうですね、しかもそれがその延保5年という1677年の江戸時代のこう初めの方に描かれているっていうのがすごいところでして、やはりその絵を見ていくと、絵を見てるだけでも分かりますし、一個一個のその家がどういうものだったかっていうのも分かるので、107軒のお家のあるうち103軒が天満役、いわゆるその馬で荷物を運ぶ役を担っているお家とか、あとは人が荷物を運ったりする役を担っているお家だったっていうことも書かれているということなので、
だからほとんどの方が運送業に携わってらっしゃったってことですよね。
はい、もうそこまで具体的に数字が分かるのも珍しいので、
はい、
で宿場町の特徴がすごくよく表れているような絵図になっています。
はあ、すごいですよね。であれなんかジオラマで
はい、
再現されてるんですよね。
そうですね、郷土資料館の方でその絵図をもとに作ったジオラマがありますので、もう展示室の中央にドンとありますので、
よくわかりますよね。あ、こういう街並みでこういうなんかね、人たちがこう生活をしながらこういっぱいいろんな人もね、そこに寄ってきてたんだみたいなのがわかりますよね。あれ、
そうですね、もう街道を中心に家が並んでいる様子がジオラマを見るとわかるので、はい、宿場町の雰囲気っていうのもそのジオラマを見るとよくわかるかなと思います、
なるほどね。まあ、人と馬が荷物を運ぶ、
はい、基本的には
そう、基本的にはということは他の動物さんも運んでたんですか、なんか。
はい、ナマゼはですね、牛も荷物を運んだというふうに
牛
言われてます。はい、摂津の地域の宿場町がそういったところが多いんですけれども、基本的には人と馬なんですが、時代がこう下るにつれて牛の割合っていうのが多くなってまして、だいたい生で宿には9頭からこう15頭ぐらいの牛がいたというふうに言われてます。でそれは周辺の村とかで使われている、農業をするのに使う牛っていうのを荷物を運ぶように、使ったというような形で言われています。
なんか馬よりスピード感が
そうですね、
劣るんではないかと思うんですけど、どうなんですかね。
どうなんですかね。江戸時代の馬っていうのも、その今でいうところの競馬で使うような大きい馬ではなくて、
あんな走るわけじゃないんですよね。
はい、ポニーみたいな可愛らしい馬になりますので、速さ的にはやはり馬の方が速い可能性はあるんですけども、大きな荷物っていうのを運ぶっていう点では、牛も馬も同じようなレベルで運んでくれたんじゃないかなとは思います。
なるほどね。でこのナマゼ宿にも大名とかはいらしてたんですか。
はい、一応そういったことが分かる資料がありまして、宿札と呼ばれる本陣の前にこう誰が泊まってますっていうことを明示する、看板みたいなものですね、がありまして、それがナマゼ宿の場合は残っているので、そこを見るとどういった大名家が例えばお昼休みで利用したかっていうところとか、いつ利用したかっていうところまで書いてるものもあるので分かったりします、
なるほどね。いやいや、なんか当時のにぎわいがなんとなくこうね、浮かんできそうな、そんな感じですよね。
そうですね。
じゃあ後半も今のその宿についてもまたね、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。桜
FMね、今日はですね、西宮市立郷土資料館の学芸員の中谷真由香さんをお迎えして、西宮の宿場町、西宮宿とナマゼ宿というタイトルでお話を伺っているんですが、ホルルンさんからメールをいただきましたよ。今日も雪がちらちら、今週は本当に寒いですねって。本当に寒いですよね。今日のテーマは宿と宿で点があるなしで、すごく濃いつながりが絶対にあると楽しみにしています。ちなみに実家のあった宝塚には小浜塾、小さい浜の塾があり、地元の歴史に欠かせない場所でしたよ、ということなんですが、ホルルンさんはどっちで読みはるんですかね。西宮塾、西宮宿、これ中谷さん、どっちが正しいとか、こう読まなきゃいけないっていうのはあるんですか。
決まりはないので、塾でも宿も同じですね。どちらでも正解と言えるかと思います。
宿場町っていうのはね、宿場町で宿場町ってあんま聞かないんですけど、だからそのどこに、そのね、この宿という字が来るかによっても、いろんな読み方もあるんですかね。
そうですね。なんとか塾っていうことも多いかなと思いますので、
なんか別の言い方もされることがあるんですって。
そうですね、西宮だけではないんですけれども、宿ではなくて駅ということもありまして、資料上では西宮駅というふうな形で出てくることもあります。
それ今の鉄道の駅のイメージです
か。あ、そうですね、はい、荷物を継ぎ立てるような場所ということで、駅という名称が使われることもあります。
なるほどね。さあ、昔のね、その宿場町をいろいろ教えていただいて、大 だいぶ、あ、そうやったんかって思ったんですが、これ今にもそういうのはずっとなんか続いてるんですかね、そういう雰囲気というか。
そうですね、あの全国的にも宿場町はたくさんあるので、あの本当に昔の、あの町の様子が分かる場所も残ってたりもしますし、はい、西宮でも少しあの分かるような場所があったりするので、少しお伝えできたらなと思いますので、まず一つ目の西宮宿ですけれども、西宮宿があった場所っていうのが、まあ、西宮神社の赤門がありますよね。
はい、
赤門を出て、こう、まっすぐ目の前に続いている、まあ、旧国道と呼ばれる道が、
東西の、
東西に流れ、
あの、道ですよね。
はい、道があるかと思いますが、そこが、あの、昔でいうところの西宮宿の場所になるんですね。
はぁ。
でそこを今歩いてみるとやはりあの当時の建物が残ってるところはないの で、
そうですよ、ね、
なかなか雰囲気をつかむっていうことは難しいんですけれども、あの街道があったっていうことが分かるような場所っていうのがあって、それがあの街道のところだけ少しやはり川の土手みたいな形で盛り上がっているっていうことが分かる場所があります。というのも、そこの今の西宮宿の場所が旧国道になりますけれども、南手にあの国道の43号線が通ってるかと思いますが、
はい、
そこの間の、まあ、道とか、まあ、空き地のところを見ていただくと、あの少し勾配があるのが分かります。
へえ、それが名残ですか。
そうですね、街道の部分だけこう盛り上がっている様子っていうのが分かるので、ここに街道が通ってたんだっていうことが分かったりもします。
道の方がちょっとだけじゃあ一段高くなってたってことですか。
そうですね、
昔。
はい。
おー、じゃあそのぜひ旧国道をね歩くときはそのなんか勾配がないかなみたいなのを探しながら歩いていただきたいですね。
はい、
はあ。で一方で生瀬宿のあたりはやっぱり変わりましたか。すごく
生瀬宿はまだ西宮宿と違って少しあの名残は残ってます。
はい、
あのやはりその家の建て替わりっていうのはどうしてもあるんですけれども、あの街並み自体はそれほど大きく変わってないので、今の JR の生瀬駅を降りて東に進んでいただくと、もうすぐにあの昔の生瀬宿の地域に入っていくことができます。
はい、
でそこに、街道を挟んで両側並んでいる、まあ、街家っていうのが、まあ、昔は、あの、旅籠をやっていたりとか、施設、そういった施設っていうのがありまして、建物も少しだけ、2、3軒ほど、あの、ちょっと少ないですけども、あの、昔のお家が残ってるものがあったりします。
残ってるんですか。
はい。
へー。
で、あの、そういったお家っていうのは、今の、あの、西宮デジタルアーカイブのサイトでも画像が上がっていたりするので、生瀬の民家で調べていただくと、あの、当時の様子を見ることもできるので、一緒に、あの、現地に行くときに、その写真を手元に置いていただくと、より雰囲気が伝わるかなと思います。
なんかあの、次回、3月7日に、なんかいろいろとそのあたりのところのお話をしていただけるそうですね。
そうですね、アーカイブに搭載している西宮町浜絵図の方の資料も、あの、西宮神社の前のその門前町、西宮町の様子っていうのがすごくよくわかるものになっているので、
はい、
まあ、西宮町の一部に、まあ、西宮宿というところにがあるという形になりますので、やっぱり地図を片手に、あの、当時の様子をこう思い浮かべながらですね、街を歩いていただくこともいいのかなと思います。
今だったらこうね、それこそ VR みたいなので、こう、当時の街並みみたいなのが、そのうち見れるようになるかもしれませんね。
そうですね。そういったところができるようになると、より、あの、体感できるので、江戸時代はどういう街だったかっていうのが分かりやすくなるかなと思います。はい、
そうですね。あの、郷土資料館にお出かけいただいたらね、それこそジオラマがあったりとか、いろんなことで、本当にこう、体感できるスペースですから、ね、いろいろと昔と、そして今の西宮の街とかを比べたりとかしながら、こうね、見て回るのも面白いですね。
そうですね、やはりその、の資料で書いてあることももちろんだし、やはりあの現地に訪れてフィールドワークをしてみて、どういう雰囲気だったかっていうのも、あの知るっていうのも、あの楽しいかなというふうに思います。
そうですね。さてその、西宮市立郷土資料館なんですが、今あの特集展示とかいろんなあのインフォメーションがあるようでございますので、中谷さんお願いできますか。
はい、あの今日 ですね、郷土資料館の方では今、第56回特集展示西宮の消防用具というものを実施しています。
はい、
内容としては市内で確認された流土水と呼ばれる、まあ、消防用具がありまして、うん、まあ、そういった消防用具を中心に、ちょっと前までですね、あの文化財ボランティアの西宮歴史調査団の人たちがあの調べたあの結果を展示で紹介しているという形になっています。
はい、なんかクイズもあるそうですね、これ。
そうですね、あの、うん、クイズに答えていただいた方にはあのプレゼントがありますので、うん、ね、ぜひ来ていただいた方は
可愛いプレゼントがありますからぜひクイズにもチャレンジしていただきたいと思います。これは3月の30日の日曜日までですね。
はい、
はい、そして、特別陳列、100年恩恵記念南天坊西宮市立郷土資料館所蔵資料からというのも、これ3月2日まで行われていますが、はい、これは、
はい、こちらですね、あの西宮市役所のそばに海星寺というお寺がありますけれども、はい、まあ、そちらのお坊さんをしていた南天坊という方がいらっしゃいまして、うん、南天のまあ棒を持っていたので南天坊と呼ばれていたんですけれども
そうなんですか。
はい、はい、でまあ、その方がまあ大正14年、うん、1925年に遷宮をしまして、うん、今年がちょうどまあ100年の節目の年ということがありまして、
はい、
当館であの南天坊が書いた作品だったりが何点かありますので、うん、まあ、それを、この機会に展示するということを今やっています。
はい、こちらは3月の2日の日曜日までです。そしてアラカルト展示2月号というのがありまして、これあのちょうど中谷さんの担当だそうですが、はい、どんなものなんですか。
はい、タイトルが痕跡から見るものの記憶、江戸時代の帳簿と見出しというタイトルでさせていただいてます。はい、内容としては農業の経営とかに必要な経費っていうのを年度別にまとめた、こう、よろず覚え帳っていう、もう何でも経費をまとめた、あの、帳簿があるんですけども。
今、確定申告に取り組んでらっしゃる方もいらっしゃるみたいですけど、ああいう形のなんかいろんなもう支出とか全部書いてある。
はい。で、その帳簿の、はいはい、文字情報ではなくて、そこについている見出し、うん、まあ、いわゆるインデックスですね。
ほう。
に着目した展示でして、
ええ、
それがあの年代別にちょっと付け方が変わってるというのがありまして、それをちょっと見てもらうっていうようなマニアックな展示をしています。
え、見出しってなんかここにはこれが書かれてますよっていうのをこう外側につけておいて、
そうです、そうです、
こうそれでこう見れるように、
わかりやすくするために、こう引きやすくするためにインデックスを皆さんもあの現在も使われてる方多いかなと思うんですけども、
そんなん大体同じような付け方してるに違うんですか
ではないんです。
違うんですか。
はい、あの人が変わったりすると付け方もちょっと変わったりするっていうのがあって、はい、その特徴をちょっとこう見てもらうための展示っていうのをしていますので、
はあ、これも3月2日の日曜日までです。ぜひあの中谷さんの力作を見に行っていただきたいと思います。それからこれあのとっても面白いなと思ったんですが、 AI を活用した崩し字体験講座というのがあるそうですね。
はい、
はい、
こちらもですね、2月9日なのでもう明後日ですかね、
はい、
にあのと来週の16日の日曜日に2週連続講座なんですけれども、
はい、
あの AI を使って、まあ、崩し字を読むあの講座になっています。うん、あのやはり崩し字をいきなり読むっていうのはすごくハードルがあるか高いかと
絶対わからないですよね
思いますので、
はいはい、
あのそれをこう、うん、AI の力を借りながらですね、最初はとりあえず AI に読んでもらって、それ、うん、あとあの自分たちで少し考えてあの文章を読んでみるっていうのをやる講座でして
え、AI ってそんなこともできるんですか。
はい、AI がもうたくさん崩し字を読んでいて、もうすごく学習しているので、はい、まあ、その力を借りてこの字は何かなっていうのをこう AI が考えてくれるんですね。
はい、
でそれをまあ候補を出してくれるので、それを人間があの選んだりしてこう文章を作っていく、うん、で最終的にはこう文章を読めるっていうような形で、
はい、
AI の力を借りることでこう崩し字を読みやすくするっていうような形ですね、をやるっていうのをこう体験していただくような講座になっています。う
ん、今回は地域資料から見る西宮と酒、
はい、
このじゃあ崩し字で書かれた文書みたいなのを、
はい、
解読しようという講座なんですね。
はい、
で、これね、もう本当に、あの、今度の日曜日とその次の日曜日の2週連続講座なんですが、若 あの、まだ、間に合うかもしれない。
間に合うと思います。まだ少し枠がありますので。
明日の午後5時までに、西宮スマート申請からお持ち込みいただきますと、これ先着順なので、もういっぱいわーっと来ちゃった場合はね、はい、もしかしたらダメかもしれないんですが、はい、ぜひチャレンジしてみていただきたいと思います。もうなんか今風というか、AI よっていうね、すごいですね。ぜひあのご参加もお待ちしております。西宮京都資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあるんですよね。で、あの開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は4時半までです。そして、月曜日が休館ですのでお気をつけください。入館無料です。ぜひお出かけいただきたいと思います。で、来月の第1金曜3月7日は学芸員の江藤彩子さんと館長の氷谷和子さんをお迎えして、さっきもお話に出てました西宮町浜絵図、これと町人生活文化、町人の生活文化と題してお話を伺っていこうと思いますので、こちらもどうぞお楽しみに。そして第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の担当です。来週2月の14日は今津駅と阪神国道駅を徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしています。というわけで今日は西宮市立郷土資料館学芸員の中谷真由香さんにいろいろとお話を伺いました。ね、西宮に2つも宿場町があったという、はい、ね、ぜひあの当時を忍びながら、
はい、現地に訪れていただきたいと思います。
そうですね、今日はあの本当にいっぱい教えていただきましていろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。